ミッドナイトグーココ。皆様こんばんは。第63回目ミッドナイトグーココのお時間です。毎月第3金曜日深夜24時から30分、パーソナリティは私竹村さと子が京都三条ラジオカフェからお届けしています。グーココは素敵な場所、グーなココという意味でもあります。今伝えたい思いやお知らせしたい大切なこと、普段言えないありがとうを伝えていただく、そんな場所として毎回ゲストさんにお越しいただいてます。面白トーク、耳寄り情報があればお気軽にメールやメッセージくださいね。ファックスは 075-275-9494 まで。メールなら 955-jis-post.com まで。お待ちしております。2017年11月17日金曜日、京都は紅葉シーズン真っ只中。色づくもみじを見るために世界各国から京都へ観光にお越しいただいております。なんと、まあ、ホテルの高いこと、まあ、普段の 2,3 倍はね、アップしちゃってるんじゃないでしょうか。ね、気候もね、朝方急に寒くなったりね、でもお昼暖かかったり。実は私、リビングにおこたつ、こたつをセットしましてね。ね、もうすっかりみかんなんか食べましてですね、冬支度してるんですけれども。はい、秋飛び越えて冬を楽しんではいけません。まだまだ秋を楽しみましょう。ということで、楽しむと言いますと、京都お得アプリグーココ。皆さん、郵送の商品がもうすぐね、新しくなりますよ。来週からね、ぐっと新しくなって、楽しんでください。12時と18時に発表されるスマホくじ以外にも、24時間ランダムに発表されているダブルチャンスクーポンもありますからね。あとあとね、店舗様もね、いろんなもの出してらっしゃいます。今得面白クーポンもぜひお得ですから、大いに使ってくださいね。というわけで、本日も30分間お付き合いください。この番組は日本情報サービス京都お得アプリグーココの協力でお送りいたします。
グーココアプリ。あなたの街のグーココアプリ、これお得で便利なグーココアプリ。
なあ、グーココってなんなん？
俺知らんわ。
僕も知らないです。
グーココを知らないとどつかれます。京都お得アプリグーココ、今すぐ
ダウンロードしなくちゃ損。
さあ、それでは本日63回目のミッドナイトグーココゲストのご紹介です。本日はですね、京都で8店舗、大阪で1店舗展開されています炭火焼き鳥と釜飯の時代屋さん、本当にね、気軽に立ち寄れる居酒屋さんとして地域一番店とも言われる、あの株式会社時代屋取締役本部長、山口浩一さんです。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。ようこそおいでくださいました。山口さんとはね、普段から仲良くさせていただいてるんですが、
ありがとうございます。
ね、某異業種交流会とかね、はい、まあ、いや、その、まあ、あと時代屋さんのね、私どもの会社でもね、大変お世話になっておりますが、
こちらこそお世話になってます。
本当にありがとうございます。今日も忙しいとこ、はい、本当に抜けて出てきてください。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まず時代屋さんといえばね、本当先ほども言いましたように地域一番店っていう風なね、言われているゆえん、なんともう15周年を迎えられるんですよね。
おかげさまでありがとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
15年って言ったらね、山口さん、はい、そんな一言で語れませんよね。本当もう飲食店さんで、はい、15年って言ったらすごいことですよね。
そうですね、10年続けばいいって言われてる時代ですので、15年っていうのはやっぱりね、お客様に支えられたおかげだと思ってます。
本当そうですよね、はい、だってお客様が来られない限り続けていけませんからね。
そうですね、
もう並々ならぬも努力も、もちろんスタッフ様のね、もう毎日の精神的にも、はい、ああバテちゃうわいう時もあったかもしれませんけれどもね、なんか思い出深い辛いこと時期もあったと思うんですけど、
やっぱりね、人ですね、飲食業っていうのはなかなか定着率も悪いですから。
本当ですよね、
はい、 でもまあ今いるメンバーは本当長くやってくれてる子たちばっかりなので、う
ん
う
ん
う
ん、いいですね、
はい、まあ、気心知れてるというよりは、うんうんうん、気持ちがやっぱりね、素直で、
あ、やっぱり、はい、そういう人材が
長
く続いてくださるんですね、はい、でも時代屋さん真っ先に出されたのは京田辺の店舗だったんですか。
そうです。
第1号店は京田辺店、はい、それがまあ15年前ということで、はい、このでも15年の間にもうね、もう9店舗展開されるまで、ちょっとね、皆さんにご紹介したいんですけど、まず店舗の場所というか店舗店を教えてください。
はい、はい、まず1号店が京田辺店、
京田辺店、
それから、深草店、
深草店、
はい、竹田、大久保店、竹田店、
大久保店、竹田店、
はい、はい、それから、山陰今出川、
山陰店と今出川店、はい、
で大手筋大和田ですね、
うん、
で
この大和田というのは大阪なんですね、
門間です、
門間にね、はい、もうすごいですね、いろいろ、まあ、この中で一番売り上げがいいわとか今言うたらどこがええとか言われます
いや、やっぱりね、うん、まあ、席数ですよね、
あ、お席の、ね、はい、規模とかもありますからね、どれだけ集客できるかですよね、はい、うんうんうん、
やっぱりね、時代屋っていうのはオープン当初から学生さんに支えられてる店なんですよ、
う
ん
う
ん、
あ、そうか、はい、京都は大学生多いですからね、
そうなんですよ、だから、京田辺ですと同社、うん、同社女子の方、
ね、
はい、深草ですと、うんうん、やっぱり、留国であったりとか、京都教育大のメンバーですね、うんうんうん、竹田店も同じなんですけど、うんうんうん、唯一違うのは、うん、大久保店が目の前がちょうど自衛隊なので、う
ん、おお、
はい、
自衛隊のお客さん多いですか、
有事がない限りは
そうなんですね、はい、それぞれに特徴がね、やっぱあるんですね、
そうですね、はい、
で何やらあの餃子のお店も
そうなんですよ、まあ、福吉という、うんうん、うちの代表が、
はい、井上社長ですね、
そうです、そうです、はい、やってます、うん、あの餃子専門店福吉というのが、深草西浦町にあります。
私それ餃子、いや、どんな感じの餃子なんですか。大ぶりとか小ぶりとかいろいろパターンあると思うんですけど、
ね、うん、ちょうどいいサイズだった
それが一番いいじゃないですか、はい、また行かせていただきますね。
ありがとうございます、
うん、でこのね、私もまあグーここでもお世話になっているんですけれども、実はね、はい、この度竹田店でね、
はいはい、
されていることがあるんですよね。
そうなんです、
はい、どんなんですか。
ガチャガチャをやって
ます。ガチャガチャなんです。皆さんガチャガチャってあのガチャポンなんですけれども、ご存知でしょうか。この夏にあの舞鶴若狭自動車道でね、錦サービスエリアで、
そうですね、
大興奮の渦に巻き込まれた、はい、あのガチャガチャが、はい、ガチャ飯がですね、なんとこの竹田店でね、はい、時代や竹田店でもこの11月企画されていらっしゃるんですよね、
はい、
名前はガチャ得ということで、どんな感じなんですか。お値段が100円って聞いたんですけど、100
円です、うん、ガチャガチャの機械に100円入れていただいて、うんうん、ガチャガチャ回していただきますと、
はい、
特賞が、
はい、
1500円分のその日で使える、その場で使えるお食事券、
すげえ、15倍になるんですか。
15倍です。
100円が15倍、
はい、
もう太っ腹ですな。
いや、もうやっぱり15周年ですんで。
あ、そうですよね、はい、15周年にちなんで
15というね、数字を使わせてもらってます。
なるほどなるほど。そして A 賞が、
A 賞が、955円分のお食事券、
うん、あら、グーココでございますね。
そうなんですよ、これはね、やっぱりあの
私、
はい、
その感謝の込めてくださってるんですね。
いやいや、
ありがとうございます。
あの本当にやっぱりね、あのこうやって、できるのもね、
はい、
やっぱりいろんなきっかけをいただいてるので、はいはい、
常日頃からはい、もう本当に交流を取らせていただいてまして、本当にあの私も時代屋さん大好きなんで、ついついもう応援を、は
い、
ちょっとでも食べさせていただく、私もね協力させていただいてるんですけれども、さて、そして B 賞が、
590円の焼き鳥6本盛り合わせですね、
うん、これも嬉しいですね、
はい、
欲しいなこれそして C 賞が、
C 賞はあのドリンクですね、うん、
ドリンクプレゼント、これも嬉しい、
はい、200円から390円までのドリンクでしたらどれでも
選べるんですもんね。だって100円でガチャ出てきて、はい、ドリンクって言ったらそこでね、まあ、200円のも選んでもいいけども、私だったら390円のなんだろ
う、ね、
ビールかな選んじゃうかな、
はい、
はい、そして D 賞が、
D 賞が、うん、牛まみどて煮といいまして、
はい、
セントラルキッチンで完全調理して、 真空してお店に届けている商品です、うん、時代屋オリジナルのやつですね。
そうですか、はい、山口さんが作ってるんですか。
うちの若い社員が作ってます。
腕のね、はい、腕の立つ、はい、社員さんが作ってくださっております。もう本当にね、時代屋のこれは武田店の
武田店のみでやってます。
のみなんです。はい、もうこの11月から、11月1日から11月の30日までね、はい、この1ヶ月間限定なんですが、まあ、でももしかしたら、また違う機会にね、他の店舗にあるかもしれないし。
もう、15周年ですので、いろいろ、どんどんと企画していってますので。
やったー、はい、楽しみですね。
せっかくのガチャガチャの機会があるので、はい、どんどんと活用もしていきたいなと思ってます。
楽しみです。はい、ね、まあ、そんな時代屋さんなんですけれども、実はね、日本、この京都、大阪だけじゃないんですよね。海外にも進出されていらっしゃるんです。もうそのお話聞かせてください。はい、どこの国に？
カンボジアですね。はい。カンボジアのプノンペンに、
首都
のプノンペンですね。
ですか、はい、同じようにこの焼き鳥ですか、釜飯と
同じ看板を上げてます。
おあの時代屋の、はい、時代屋って書いてある
。そうなんですよ。
そう、どうですか皆さん、カンボジアの人たちは。
あのね、やっぱり焼き鳥っていうのはもう世界共通のフードみたいになってますので、
うん、焼き鳥って言ったら今あるんですかね、はい、へ
ー。でありがたいことにちょうどね、うんうん、あの同志社大学の生徒さんが近くのホテルに泊まってたみたいで、ちょうど看板を、うん、1号店の看板を上げた時に、うん、近くを通られて、うんうん、私と代表が店の前でこう感慨深めで見てた時に、
カンボジアで看板を見てたら、はい、同志社の大学生さんが、
うわ時代やや
うわ
もううちの代表が舞い上がってましたですけど。
そりゃそうですよ、はい、嬉しいですよね。そんな
めちゃくちゃ嬉しかったですね。
そういうふうに地域の子が、はい、そうか、そうやってつながっていくんだな。
そうなんですよ。ありがたかったですね。
ありがたいですね、はい、まあ、そういうのも励みにもなりますしね、はい、そうですか。日本と違うのは何が違いますか、カンボジアで。
あのね、やっぱり日本式の接客はどこ行っても受け入れられるんですよ。
あ、そうなんですね、はい、おもてなしの心の。
そうですね。
あ、そうですか、は
い、ただやっぱりその食材であったりとか、うんうんうん、今まで受けてきた教育をやっぱり一部変えた教育しなきゃいけないので、うん、そういうコミュニケーションは難しいですね。やっぱり言葉が、
うんうん、言葉はやっぱり英語じゃなくてカンボジア語って言うんですか。
クメール語ですね、向こうは。
クメール語、
はい、僕はだいたい日本語勢いで喋ってますから
身振り手振りで。
そうですね。あとは片言の英語と、
はい、
はい、で、まあ、訳せる人がいたら訳してもらったりとかはしてますけどね。ただあのすごいカンボジアはやっぱり、
うんうん、
素直です、日本と一緒で。
そうですか、
はい、あ、それ熱心ですしね。
あ、そうですか、はい、もう熱心でやる気があってね、素直って言って一番吸収してくださるしね、はい、スタッフさんなんかも。じゃあいらっしゃいませって言ったら、そのカンボジアではどんな言葉で。
あ、いらっしゃいませです。
ああ、そう、いらっしゃいませっていう感じですね、
は
い
は
い、
そうですそうです。
うわ、そうなんですね。
サルちゃんの方が、うん、あの下手な日本語
そうなんですね、はい、そうです。わかりました。じゃあちょっと私も修行に、
はい、向こうの方が流暢にいらっしゃいませは言ってくれます。
あら、本当に、はい、ちょっと真面目に真剣にいらっしゃいませこんなあかんねんない
や十分です。
十分でございます、はい、私も通用するでしょうか、
はい、
そうですか。焼き鳥ってそんなにやっぱり海外でも向けられてるし、釜飯も、そう、釜飯ですか。
釜飯っていうのも当初やってたんですけど、うんうん、どうしてもやっぱりその機械でやるんですけど、う
ん、またちゃいますもんね、はい、味がね。
機械トラブルがあったんで、
うんうん、
ガス火で炊くコツは教えたんですけどね、
はいはい、
やっぱり定着しないと。
やっぱりあの日本人って言ったらこのご飯と共に生きてきて、 その釜飯というあのね、はい、こうおこげの微妙なところとかが大好きじゃないですか、はい、でもやっぱカンボジアの人はそうじゃないのかもしれないしね。
そうですね、やっぱりあの焼き鳥は食べられますけど、
はい、
釜飯まではやっぱり日本人しか行かないですね。
ああ、そうですか、はい、いやでももしかしたらそのカンボジアでもガイドブックとかに載ってるのかな。
ね、
自動言いよ乗
ってない。乗ってますよ。
あ、そうですか、はい、かっこいいですね。
いえいえ。
あ、そうかそうか。じゃあ、まあ、現地の人も来られるし、そのカンボジア来られたね、
そうですね、
旅行者の方も来られるし、はい、で、まあ、日本の人もね。
そうですね。まあ、現地の方はだいぶ少ないですけどね、どうしてもやっぱり、あのまだまだ貧しい国なので。
外食という概念がまたちょっとまだ、
ね、全くないですからね。
そうですか。
はい、だから、まあ、そういう、 時代になればね、また変わるだとは思いますけど、やっぱりまだまだそこまでは行ってないですけど、やっぱりその日本人であったり、まあ欧米の方がよくご利用いただいてますのでね、はい、
そうですか、はい、へえ。でも海外進出されるって言ったら本当に今飲食店業界ね、はい、まあ、日本国内では大変ですし、はい、もう長く続くのも、あと人材が本当確保するのが難しいでしょ。そうですね、はい、でも海外ではやっぱりちょっと人気があったりとか、働く人たちとかいうのは募集したらポンって来はるんですかね、はい、
結構いますよ。ああ海外は、はい、日本のって言えば結構いますし、
うん、ああそうですか。
でカンボジアはやっぱり親日なので、
ほんまですね、はい、それがいいですよね。
そうなんですよ。だから、学校カンボジアと日本との友好学園とか、うん、はい、そこの卒業生なんかに、うちでアルバイトとかも多いですから、
うん、はい、いい流れですよね。
そうですね。
そうですか。まあ、海外進出もされてる、はい、まあ、これからも まだますます海外とか、まあ、まあ国内でもね、もっともっと ね、もうやるべき場所いっぱいありますからね。
まあ、今はやっぱりその国内も大事ですし海外も大事ですけど、やっぱり今現在のお店をやっぱりちょっときちんともう一回リニューアルしたりとか、
旧店舗ね、そうですよね、はい、
もう15年になるとどうしても痛みもありますし、
ほんまですよね。
そうなんですよ。
そう補修とかもしていかなきゃいけませんしね、
は
い、
まあ、そこにちょっと力注いでいきたいなと思ってますけど。
なるほど、なるほど、そうなんですね、はい、まあ、山口さん、はい、まあ、山口さんはまあ今御年はお聞きはしませんが私よりはちょっと年上っていうのは聞いてるんですけれどもね、はい、まあ、スポーツマンやったんですよね。昔から野球もされてて、はいはい、で今ご趣味は、
趣味は今は下手ですけどゴルフと。
いや下手ちゃいますでしょ。
やっぱり野球ずっとやってたんで、はい、野球に関する、野球は公式軟式ソフトボール全な、何でもやりますけどね。
そうですね。ゴルフ、はい、球球技が好きなんですか。
球技好きですね。
球技好きですね、はい。私はね、野球は苦手、あ、やってんけどね、野球は、ゴルフも超ど下手なんですよ。はい、吐いて。あ、そうか、私、下手なのはご存知ですかね。
いや、噂には。
噂には。そうなんですよ。で、この間ね、久々に卓球をしてみたんですよ、私ね。はい、ちょっと卓球面白いなと思って、久々に、はい、山口さん卓球しませんか。
卓球はねできますけど、はい、まあまあ普通ぐらいですね。私の友達はうまいですから。
ああ。うまい人はもしかしてあの人ですか、はい、
あの人です。
あの人ですか、はい、王さんですね。
王さんです。
岡島さん出ましたよ、なぜかここで。なんかね、すごい実力の持ち主というのはこの間聞きました、
はい。見たことはないんですけどね。
そうですよね、はい。また見に行きましょうか。はい、岡島さん本当にうまいから。
そうですね。
そうなんです。共通のお友達がいらっしゃるんですよね。はい、ですね、そうですか。まあ、あとね、あ、聞きたいことがあったんだ。井上社長が飼ってらっしゃる土佐犬のこと。
あ、
はい、教えてください。はいはい、
まあ、どっちが土佐犬か分かんないですから。
いいんですか、その井上社長。いえいえ、聞かれてますけど。
大丈夫ですよ。
お顔が似てるんですね、土佐犬。
まあ、飼い主にやっぱり似てくるんですよね。
ねえ、はい、不思議と似ちゃうっていうのは、はい、あれはどっちがどっちに似てるんでしょうね。いや、飼い主に似てるのか。
似てるのをやっぱり飼いたがるんじゃないんでしょうかね。
あ、そうですか、はい。自分と共通のもの。
共通っていうよりもやっぱり、可愛いんじゃないですかね、うん、はい、
本当にきっと私たちが見ると土佐犬ちゃんは怖いなっていうまずありますけど、はいはい、何とも言えない魅力があるんでしょうね。
生き物はやっぱりみんなあると思いますよ、はい、
そうですよね、はい、尊い命をもうね本当にそばで見てたら毎日が成長ですもんね。
そうですね、僕も生後2ヶ月ぐらいから見てますけど。
わ、 2ヶ月ぐらいから、はい、ちっちゃい、まだ土佐犬ちゃんがちっちゃい時ですね。そうです、今やどうなってるんですか。
今はもう80キロ以上あるんじゃないですか。はい、
すごいすごいな。実際に見たらもうすごい迫力なんやろね。
すごいですよ。すごいっていうか、まあもう近づきたくないですけどね。
そうなんですね、はい、まあでも井上社長にもお世話になってますから、また井上社長にもね、いい、私お会いしたいなと思ってるんで。
あ、ぜひぜひ、はい、
またよろしくお願い。
間違って犬小屋行かないようにしてください。
社長言うて、はい、失礼しました。いろんなお話満載ですが、それではここで京都お得アプリグーココからのお知らせです。
グーココアプリを見る、
お得をもらう、
めちゃくちゃ嬉しい。
方法は簡単、 スマホで京都お得アプリグーココをダウンロードするだけ。
あなたの携帯番号下4桁で美味しいお肉や海鮮物、
お寿司、焼肉、お食事券、
電化製品やひよこ、いろんなお得が当たります。
詳しくは京都お得アプリグーココ今すぐ
ダウンロードしなくちゃ損。
このラジオのメインディッシュ的なコーナー、一番大切な人へのお手紙、ミッドナイトメッセージのお時間です。普段なかなか言えない思いを手紙にしてご自身で伝えていただくコーナーなんです。手紙にするといろんな思いが溢れてきます。山口さん、
はい、
お手紙は書いてきてくださいましたか？
はい、恥ずかしながら書いてまいりましたので。
ありがとうございます、はい、どなたへのお手紙でしょうか？
はい、やっぱりまだ両親が健在なので、
はい、
両親と、うん、まあ、ちょっと理由があって別れた子供たちへですね、
はい、
まあ、今まで口に出したことも何ともないんですけど、誰にも言ったこともないんですけど、
はい、自分の、私はお子さんが、ね、はい、いらっしゃったというのも今初めて聞きましたありがとうございます。かしこまりました、
はい、
それでは山口浩一さんからご両親とそして、お子様たちへのお手紙です。
はい、それでは読ませていただきます。父母へ、そして子供たちへ。大正昭和平成と90年以上現在も元気でいてくれることにいつも感謝しています。親不孝の親は長生きすると聞いたことがありますが、まさしくその通りかもしれません。勝手ばかりして自分のことばかりだった幼少期、何も相談せず勝手に物事を決めていた思春期、その中で何も言わずに見つめてくれていた両親に、やっと感謝の気持ちが社会人になってからかな思うようになりました。技術屋だった両親の影響もあり、夢を諦めてからの将来は手に職をつけなくては勉強してないからと思い、飲食を選びました。サービス業の面白さや難しさも、人への感謝が大切なことも、今となって子供の頃の愛情のおかげと思います。人は人とつながって輪が広がり、仲間ができ自己成長していきます。今の自分があるのも数多くの人と出会えたからと思っています。わけあって子供たちと離れましたが、自分の道を進んでくれればいいと思います。勝手な親かもしれませんが、元気でいて何かあれば頼れる人になっていればいいかな、遠くでも忘れなければいつでも力になれると思います。元気で明るく育ってくれてるのかな、ごめんなこんな父親でと思っていますが、老いた自分の両親にはそんな思いをさせたくないと、子供たちが生まれてから別れて本当にそう思ってます。こんなことを書いていると気になることばかりですが、みんな元気でいてくれることへの感謝を忘れないでいます。そして自分も元気でいなきゃと常に思っています。山口浩一。
思いを伝えるミッドナイトメッセージでした。いや、山口さん、なんかそのプライベートのお話ってもうめったに聞かないので。
あんまりしないですから ね、
はい、本当にご両親まだご健在で素晴らしいですね。
そうですね、ありがたいです ね、
はい、お年94になりますかね、歳でご両親ともね、
はい、
素晴らしい。今は山口さんとは一緒に住んでらっしゃらないけれども、
あ、大阪の柏原市に住んでます。
そうかそうか、もうできるだけ本当にもういつまでも元気で生きててほしいですよね。
そうですね、はい、
そしてお子様、
はい、
お子様はお嬢様、
女の子3人ですね。
3人さんですよね、はい、そんなことがあったんですね。
そうなんですよ
でも気になりますよね。
いい
離れてね、過ごしてるから
気にするよりは、ね、こっちがちゃんとしてなきゃって思うので、
まずそうですよね、はい、本当に何だろう、何かの機会に会った時に立派なお父さんだったりとか、ね、足跡を残してくださってるとかね、はい、そういうのってやっぱり娘たちの励みにもなりますし、
そうですね、もう偶然でもいいから会った時にちゃんとしていないとダメだなと思ってたん で、
ね、まあ、はい、でも大丈夫です、山口さんかっこいいですから、ダンディーですからね、私褒めてるわ、どうしよう本当本当、ね、ゴルフもしはるし、まあ、なんか最近ね、某異業種交流会では、ね、ソフトボールでも大活躍されてらっしゃいますでしょ、はい、
やっぱりね、好きですから、ソフトボールとか野球が、うん、みんながやっぱり集まることが好きなんで、うん、はい、
ね、いいですね、まあ、本当に私たちもね、元気で、本当に子供たちにもそうだし、まあ、両親にも大切だし、はい、そして周りを取り囲んでくださってる皆さんにもね、はい、感謝の気持ちをずっと待ち続けていきたいですよね、はい、
そうです ね、
ね、で時代屋さんなんですが、もうこの忘年会シーズンがやってきます、はい、何かご案内はございませんか、
はい、ね、今年の宴会料理は、うん、すごく充実してます。
どんなんなんですか、はい、
ちょうど私がセントラルキッチンも見てますので、はい、セントラルキッチンでいろいろ作ったりしてるんで、
うんうん、
セントラルキッチンで作っている時代やオリジナルの料理なんかもいろいろありますので、
うんうん、わー、どんなんやろう、
ね、デザートでは、うん、うちの若い子が作っている抹茶豆乳プリンがつくやつがあります。
は
い、いろいろね、うん、何でもそうなんですけど、鍋のスープから全部今引かしてますので、
あ、そうですか、
は
い、美味しそう、
よそでは召し上がっていただけないものを時代屋で、ぜひ皆さんで召し上がっていただけたらなと思います、
は
い、
もう時代屋さんのいいところ、お料理だけじゃなくてお酒も充実してるんですよね。
そうです ね、
エピソードがあるんですよね、はい、井上社長が、
今もやってるんですけど、ね、酒屋なんで、
そうなんですよね、はい、もうそういった伏見で、ね、はい、まあ、お酒は有名ですけれども、
そうですね、
本当伏見商店街 の大手筋の方のね、
はいはい、
あそこも酒蔵でもインブルのお酒が賑やかじゃないですか、はいはい、でも時代屋さんもそんなんで、お酒が大好きな人にはたまりませんね。
そうですね、種類は多いですよ。
いや、もう楽しみです。まだ本当、はい、ゆっくり行かせてください。
はい、ぜひよろしくお願いいたします
ありがとうございます。もう皆さんね、本当忘年会シーズンは時代屋さんで美味しいお料理と美味しいお酒で盛り上がっていただきたいと思います、はい、そして今ね、ちょうどガチャ特というイベントされてますので、時代屋竹田店の方にお足を運んでくださればと思います。
よろしくお願いいたします。
はい、もう今日本当にお忙しい中お越しいただいて、
ありがとうございます。
ありがとうございました。株式会社時代屋取締役本部長の山口浩一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、皆さん、もうね、時代屋さん、ぜひね、行ってくださいね。私もね、もう今月ね、絶対行きますからね。お会いできるかなと思うんですけれども。はい、次回は12月15日、第3金曜日です。お楽しみに。はい、このラジオを聞いてくださっている方でね、京都でお住まいの方々、まだ京都お得アプリグーココをダウンロードされていない方、もしいらっしゃったらすぐにでもダウンロードしてくださいね。ご近所で、学校で、職場で、京都でお得に暮らすためのお得ばかりのアプリです、ね、食欲の秋、先ほどの時代屋さんもね、本当にグーココのアプリの中でね、いっぱい掲載してくださってますので、またお使いくださいね。はい、秋ですが、まあ、ダイエットしたいけどなかなか私できないんですがね、ちょっとね、来年の2月までに本気で痩せないといけないことが起きちゃいましたので2月になったら私が痩せましたよっていうのでね、発表できるように皆さん待っててください。それでは今夜もミッドナイトグーココ竹村さと子と素敵なゲスト様でお送りいたしました。この番組は日本情報サービス京都お得アプリグーココの協力でお送りいたしました。